ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川雅義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、はい、前回はね、ビット方式の話をね、していきましたけども、今日ちょっとメルマガが若干面白めの窃盗事件話がありましたのでね、あれ、ちょっと今回、ポッドキャストで、解説しましょうと。
窃盗事件がね、発生しかかったっていうやつね。
しかかったっていうね。
事業譲渡で、概要を僕も思い出します。前提ですよね、概要。そうで、複数店経営している飲食店ですと。まず前提がね。はい、で、今回、まあ、いろいろ諸事情ありまして、元々の創業時のメンバーが二人いて、社長と、まあ、右腕だった取締役さんがいらっしゃって、うんうん、で、この取締役さんが、まあ、自分がすでにある一店舗を社長から譲り受ける形で独立しますっていう。話になりました。
のれんでの受け。
そうですね。のれん分けだったりとか。うん。まあ、今まで一緒にやってきたんだけど、まあ、いろいろとこう、お互いにやりたいことも、こう、それらを前提にして、まあ、仲が悪くなったとかではないんだけれども。
飲食よくある話ですよね。
そう、別れましょうっていう話になって、で、ついてはこの一店舗を、自分が譲り受けますという話ですと。で、まあ、そのお手伝いをしてくださいっていう話だったので、で、
はいはい。
まあ、事業譲渡で譲り受けるっていう話になるし、それこそ協業必至の問題ですね。これ前もちょっとお話ししましたけどね。事業譲渡だと、譲った事業を、まあ、譲った側は、もう、できなくなるっていうようなことをちゃんと決めないといけないんですけど、うんうん、でもまあ、既存の店舗もあるわけで、もともと一緒に創業してきた事業ですから、協業必至の、例外規定っていうのをちゃんと作って、事業がお互いにできるように。約束もちゃんとしておかないといけないとか、そんな諸々があって、まあ、ご相談をいただいてですね、お手伝いをして、まあ、契約書とか。
何の問題も起きなそうな、円満そうな話ですね、ここまで。
そうですね。うん。無事に事業を分けましたと。で、これ、新しく店舗を譲り受けた側の元取締役さんは、譲渡を受けた時点で、場所をね、同じ店舗の場所じゃなくて、自分のイメージする、店舗がもうちょっと近隣にあるから、そちら側に移転もしますと同時にですね。
あ、なるほどね。
うん。ここがちょっとまあ普通に譲り受けただけじゃなくて移転が伴うっていうところが今回のちょっと本件のまあちょっと特殊性。
飲食店で店舗型なのにそのまま移転しちゃって事業譲渡ってなるんですか？それもほぼ新店じゃないんですね。
あ、まあ新店といえば新店なんですけど、お店の看板であったりとか、まあそういう、メニューであったりとか、従業員さんであるとか。
ブランド的なものはやっぱりそのまま。
うん。引き継ぐっていうところもあって。
なるほど、なるほど。
うん。で、少し お店自体をね、大きな箱だったのを、もう少しこじんまりした形でやりたいんだっていう話。
自分の世界観があったわけです、ね。
うん、そうそう。まあね、飲食店だとそういうのは結構、
いや
ね、自分のお店っていうのはね、こんなお店やりたいっていうのはあったんでしょう。で、それで無事に、それもね、結構ね、突貫で新しい店舗はね、ちょっと前から当然内装工事とかはしていて、元々の店舗で使ってたものを最終的に一部こう、向こうに譲渡する、移設する。
なるほど、なるほど。設備とかはじゃあそのまま結構使っていくってことですね。
うん、使えるものは使う。新しくするものは新しくするんだけど、できるだけまあコストも抑えるので、使えるものは全部使いましょうみたいな。
はいはいはい。
棚とかね、食器を置く棚とか、なんかそういうのもあって、そんなにたくさんじゃなかったんですけど、
で、無事、どこだ？
移転させて、
はいはい。
思い出すとこの辺から笑いが出てきちゃうんだけど無事に移転終わりましたと。よかったですねと。で、我々も開店記念みたいな。
じゃあ、譲渡はまだ無事に終わったんですね。
うん、そうそう、移転終わって。特貫でやったらそれもね、できるだけお店を閉めてる時間を短くしたいから、うん、元々のお店閉しました。
お客さんは離れて
る。翌日にはこのお店開けますみたいな。
そんな次元。
うん。だから夜中とかにもお店を、元々のお店を閉めた後にバーって移転させるっていうような感じ。確か1日ぐらいは休んだんだけど。
はいはい。
うん。で、無事に開店してお客さんも、まあ、たくさん元々のお客さんとかも来てくれて、お祝いもされてみたいな形で、無事運営してたら、 半月後ぐらいに。
半月？
うん。半月後ぐらいに、その、うん、店舗、もともと借りていた店舗、もう移転したから、前の店舗の、あの、大家さんから。
テナントのオーナー。
そうそう、テナントの大家さんから、あの、今じゃないですよ。前のね。うん、前のお店の時の大家さんから手紙が来たんですよ。
手紙？
うん。手紙というか、まあ、うん、あの、うん、文書が届きまして、で、うん、開けてびっくりして、僕のところにすぐ、あの、びっくらこいて相談に来たんですけど、
お、
そ、何だったかというと、あなたを窃盗罪で訴えますよっていう。
あ、リアルにそっち？あ、
そうそうそう。
生々しい弁護士名で、ね、窃盗罪ですか？
うん。この弁護士を通じて、そうそうそう、あ、うん。あの、この弁護士を通じて、あなたを窃盗罪で訴えますよっていう通知が届いてて、で、なんでなんでってなって、まあ中身書いてあるのがね、エアコンを、うん、あの、天井から吊ってるエアコンね、大型の。
はいはい。あの、よく
ある。あれを、
四角いやつですね。
そうそうそうそう。あれが盗まれてるから、あなた盗んでるから、うん、訴えますっていう話なんですけど、これ多分、大家さんが、あの、当然移転したから抜けました。で、元々の契約通りこれスケルトンに一回戻してください。で、それを、そこまではちゃんとやったんですよね。移転した後、うん、まあ、あの、いろんなものをきれいに清掃したりして、終わって、で、大家さんが立ち入り最後検査をした時に、
エアコン
天井見たら、あれ、エアコンがねえと。あれ、エアコンねえな。どこ行ったんだろうっていう話で。
あいつ持ってったかと。
そう、取られた。取られたぞという話になって。
うん、うん、うん。
うん。で、事情を聞いたらね、撮ってるよ、実際。う
ん、どこ？撮ってるの？そっち？
撮ってるのよ。
うん。
その、元、あの、取締役さん。
はい、はい。
移転するときに、
持ってちゃった。
元々の店舗についてたエアコンを取り外して業者にお願いをして。で、新しい店舗に持って行って、くっつけて、最後。
窃盗じゃん。
これで仕上がりってなってるんですけど。
ちょっと待ってください。え、普通に事件じゃないですか。
いやいや、事件なんですよ。でも、これ悪気があったわけじゃなく、これ後でわかるんだけど、いろいろ。だからね、契約周り、契約関係のところでは、ちゃんとエアコンとか譲渡したようにはなってなくて、元々の店舗についてるもんだから、あの、ね、あの、そうそう、変える、譲渡するもんじゃないじゃないですか。
そうですね。
うん。で、だからその辺はちゃんとしてるんだけど。
なぜ持ってっちゃったのかっていうところですね、これ。
そう、なんでそれ持っていったのって、だから僕らは、僕も持っていくとは思ってないから、そんな相談も受けてないし、
うん。
うん。あの、大家さんにも当然持っていきますとも言ってないし、不動産管理会社との打ち合わせでもその話題が出てないらしいんですけど。
うん、どこでずれたんですか？ほうほうほう。
あのね、この店舗を一番最初にオープンした時に、もともと天井にエアコンはなかったらしいんですよ。うん。
ほうほう。
店舗を、これから、もともとね、もう何十年も前。はい、まあ、10年ぐらい前だったかな。その時にエアコンがないから、エアコンをつけてほしいって、
うん。
取締役さんがお願いをしますと。不動産管理会社に。
はいはいはい。
うん。つけてほしいというか、これ、エアコンつけていいですかみたいなやり取りがあったらしいんですね。
うん、うん。
それを、そのやり取りをしたのが、その、もともとの取締役さん、今回事業を買った側の方なんですけど、はい、で、そしたら、一応、わかりましたっていうことで、オープンするときにエアコンがついてたんですよ。当然、お願いをしたからね。うん、で、これ、ね、大家さんが、大家さんのお金で、わかりましたってつけてくれたらしいんです。
はは、な、要はエアコン付き物件としてテナントを借りたっていう形になった、
うん。そう、でも、うん、借りたときに、その取締役は自分がお願いをしてつけたのは、うちの会社のお金
で。自分でつけたと思ってたってこと。
そう。だからこれ、うちのもんだと思ってる。うん。でも、譲渡対象資産に入ってないやから、うちのもんじゃないやけど、もう思い込んじゃってるから。
これ、だから、管理会社さんと、この、
うん、
要は、今回買い手になった方の取締りの方との間で起きた話ってことが、
そうそう。そうなるんです、結果的にはね。
ああ、で、それを今度直接親方さんから言われたと。
そう。誰も持って行っていいって言ってないし、言われてもないんだけど、本人だけがその取締役だけがこれは俺のものだと完全に思い込んじゃってるから。
はいはいはい。
で、その人ほら、あの、別に決算とか見てたわけじゃないですよ、そんなに。だから、この固定資産台帳とかも見ないし、これが誰のものかっていう、その当時自分のお金でつけたのか、大家さんがつけてくれたのかも分かってないんだけど、これは自分でつけたと思い込んじゃってるから。
な、
うん。
そんなギャグみたいな話あります？
いや、で、そのさっき届いた通知書には10日以内に元に戻せって書いてあるんですよ。いや、これ元に戻そうと思ったら、またお店営業と
閉めなきゃいけないって。せっかくね、特管工事した
ら。取り外して元に戻して、で、今度新しいエアコン買ってきてつけなきゃいけないわけじゃないですか。もうね、どうしたらいいですかっていう話でね。いやいや、まあ、その、不動産管理会社も入れて、大家さんといろいろ話をして、中古資産をちゃんと譲渡してもらった形にしたんだけど。
あ、なるほどね。買い取ったんですね。
うん、そうそうそう。それは最終的にはちゃんと収まったんだけど。いや、でもね、これね、事業譲渡では結構ある話で。
ありそうですよね。こんな話。
うん。あのね、面白かったのが、その高額なものじゃなくても、例えば、これも飲食店なんですけどね。
はい。
あの、事業譲渡で店舗を譲り受けますと。この特定の店舗ね、1店舗。で、自分のところでオープンしようと思って準備して、で、オープン当初、あの、厨房に行ったら、料理器具が一切ないと。
ほうほうほ
う。うん。で、いやいや、あの、料理器具もまとめて買ったつもりなんですけど、今度は買った側がね、
なるほど。
うん。そしたら、前の板前さんが自分の所有物を包丁とか、調理器具みたいなものは自分のこだわりがあるから。自分のこだわり、個人的なものを使っていて、で、その店舗を譲渡する、見学に来た時にはそれまだ置いてあったから、買う側もあるもの
だと思って。それもセットだと思っててね。
うん。そう。そしたら、前の板前さんは全部、これ、いや、俺のもんだからっつって引き上げちゃうから。あれ、調理器具ねえぞ、みたいな話。
ありますね、こんなのね。
そうそうそうそう。だから、本当この辺はね、何が譲渡対象したんだろうか。そう、よくよくこれは詰めておかないと、事業譲渡の時は、お互いの思い込みっていうのがやっぱ、さっきの話じゃないけど、あるから。
いやー、これ、そうだよね。
う
ん、
そう、割とこれ実務ではね、本当に重要な注意点。あの、協業費制だ、野合の問題だ、あの、労務の移転だみたいな大きいところはね、必ず出てくるから、割とこう、ちゃんと注意、あの、ね、支援者であれば、あの、意識いくんだけど、その、細かいところはね、なかなかね、本人同士がちゃんとやってるだろうみたいな話になるとね、抜けちゃう可能性が
ある。ちょっとそういうところになってくると、専門外で見切れないですよね。
おっしゃる通り、おっしゃる通り。僕らじゃ見切れないと思っちゃうところがあって。
なるほど。
そう。
まあ、ということで、今日は窃盗罪というのは、やっぱ思い込みから来るっていうこと
ですね。そうそうそうですね。
いや、これ日常起きてるますよね、世の中、ね。
いや、そうですね。だから本当に思い込みなん、思い込みはいっぱいありますよ。
いや、白川さん的には抽象概念で行くんであれば、まあ、パラダイムの問題なんだろうというテーマに、ね、結果行きそうですけれども、まあ、次回この話が出ましたのでね、キーワード、思い込みというところからの話をね、ちょっとしていただこうかな
と。そうなんですね。思い込みからの話。
ネタを思いつきましたので、はい。白川さんありますよ。思い込みで起きた事件。はい、ちょっと今度は、次回楽しみにしていただけたらと思います。はい、ということで、くれぐれもお気をつけください。終わりましょう。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。